さん、
おはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はイエス様がこの非常に素晴らしい御業を行っていくながら、人々が本当にそこに希望を見出し、この人こそ私たちの王となるべきお方だ、そのように言い始めてしまいました。そこでイエス様は、今そのような時ではない。そして、そこから離れて一人静かな山へと立ち去りました。その後弟子たちは船に乗って、カペナウムの方に湖を渡っていきますが、そこで嵐に遭います。そこにイエス様が現れまして、そしてイエス様が助けてくださって共に帰っていきます。今日はその中から神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
ヨハネの福音書6章15節から21節。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。
まず第1番目、イエス様はどういうお方でしょうか。イエス様は自分にとっての素晴らしい場所、素晴らしいところを持っていました。どんなことがあってもイエス様は、大変なことがある前、御業をなす前、そして大変なことが今日はこの人々が無理やりにイエス様を王にしようと連れて行こうとしました。そこから逃れて、ただ一人山に退かれたと書いています。イエス様が一人で山に退かれる、そのような時はこの本当に静かなところとかっていう表現がなされていますが、イエス様が一人で退かれる、一人で行かれるところはほとんどこの天のお父様との交わり、祈りのその場所である。イエス様は本当にこの大変な時、困難な時、ただ自分の力でこのミラクルというかパワーでこのバーッとやったのではなくて、本当にこの一人静まって神様との関係、神様との交わりを持って、そこから力をいただき、またそこから御心を確認し歩んでいきました。まさに私たちの状況と同じような状況の中にあると思います。イエス様は私たちにとっても大切な見本を示してくださいました。今日は皆様どういうような状況の中にあるでしょうか。また今日もこの社会の中に出ていって、生活の現場の中で、いろんな問題やいろんなことが起きるかもしれません。その時に私たちも同じように一人静かなところに逃げて、そこで神様との関係を、神様との交わりをできたらと思います。私たちにとってその常にいつも呼吸する場所、神様との交わりをする、霊的な心の本当に呼吸をする場所を覚えたいと思います。二つ目は、イエス様がこの弟子たちが船でカペナウムに移ろうとするときに嵐に出会います。そこにイエス様は湖の上を歩いて来られました。イエス様はこの荒れ始めた、この波が押し寄せて荒れ始めたところに助けに来てくださるお方です。弟子たちだけで船に乗っていきました。そして本当に強風にこの大波が来て荒れ始めたわけです。そこにイエス様は 湖の上を歩いて来てくださいました。イエス様は同じように私たちの人生の中にも風が吹き嵐がやってきて荒れ始めるときに、イエス様は必ず助けに来てくださいます。私たちが気づかないことが多くあるかもしれません。弟子たちはイエス様が現れた時に恐れたと書かれています。そしてイエス様は、私だ、恐れることはないと言って、弟子たちは喜んで迎え入れる。他の福音書を見ると、嵐を沈め、弟子たちと共にこのたどり着くことができました。弟子たちはイエス様に助けられて、このカペナウムに移ることができたわけです。私たちもイエス様がおられること、私たちが困難に遭うとき、私たちは一人ではないということ、必ずイエス様が今もうすでに共にいてくださって、私だ、恐れることはないと語ってくださっていることを覚えたいと思います。二つ目は、荒れたところにイエス様は助けに来てくださるお方です。三つ目は、イエス様は自分で船を漕いで助けに来たわけでもなく、湖の上を歩いて来られました。誰がそんなことを想像できたでしょうか？弟子たちだって恐れたわけですから、まさかイエス様が水の上を水上歩行して助けに来てくださるなんていうことは、これっぽっちも想像していなかったと思います。これを通してイエス様はまたいろいろなことを弟子たちに教えてくださったと思います。私たちが今日覚えたいのは、イエス様は私たちのこの想像の中での助けではなくて、想像を超えたような助けの手を差し伸べてくださる。そのようなことができるお方だということを覚えたいと思います。今、私たちにはもしかするとお先真っ暗、いやもうこれなんてどうやったっても無理だと思っていることがあるかもしれません。でも、イエス様は、なんと弟子たちが想像もしなかった水の上を歩いて助けに来てくださいました。イエス様の助ける方法は、私たちの想像をはるかに超えたものかもしれません。必ず今、イエス様は助けに来てくださるということをよく覚えて、私たちの想像では無理かもしれない。でも、それをはるかに超えたことを行うことのできる方が今共にいてくださる、そして助けに来てくださるという期待を持ちたいと思います。なかなかその本当に失望の中、暗闇の中にいるときはその希望を告白することはなかなか難しいことです。私たちの心に今日一生懸命言い聞かせなければならないかもしれません。イエス様は私たちの想像をはるかに超えた助けを与えてくださると何度も口に出して何度も心に言い聞かせないと私たちの心はそれを信じてくれないかもしれません。ですから今日は何回も何回も自分の心に言い聞かせる、そのような信仰の告白できたらいいなと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、イエス様、あなたがいつも本当に大切な時、また疲れた時、天のお父様との交わりを大切に一人寂しいところに行かれました。私たちも同じように困難に遭う時、また疲れた時、そのような天のお父様との交わりの場所をしっかりと作ることができますように、そこに逃げることができますように、神様、私たちのその逃げ場をそれぞれこのディボーション TV を見ておられるそれぞれの人々が持つことができるように、そして今そのような状況の中にあるならば、イエス様のもとに逃げ込むことができるように主を助けてください。あなたは弟子たちに驚くような水の上を歩いて助けを与えてくださいました。荒れたような人生の中に、嵐の中のような人生の中に、あなたは必ず助けに来てくださるお方です。どうか私たちが本当に目を開いて、あなたを喜んで船に迎え入れることができるように助けてください。そしてあなたの素晴らしい御業に期待いたします。今日もこのディボーション TV を見ておられる一人一人のところに、水の上を歩いていくようなあなたの本当に、私たちの理解できないような御業を持って助けに来てくださることを 感謝いたします。信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。